My dear young women,
愛する若い女性の皆さん、今夜皆さんの前に立てることは大きな特権であり、素晴らしい機会です。皆さんの姿は素晴らしく、心を打つものです。今年のミューチャルテーマは信仰箇条の第13条です。青少年の集会や生産会に出席した際に、彼らにとって13条がどんな意味を持ち、どのように自分の生活に当てはまるかを聞いてきました。ご存知のように13条は信仰箇条の最後の1条で、最も長く最も覚えにくく、ビショップから暗唱するように言われたくない信仰箇条です。しかし皆さんの多くは信仰箇条13条がそれ以上の意味を持っていることも知っています。信仰箇条13条は木にかなったクリスチャンとしての生活を送るための指針です。すべての人がこの教えに沿って生活することを選ぶなら、どんな世の中になるでしょうか。私たちは正直、真実、純潔、慈善、徳高くあるべきこと、またすべての人に善を行うべきことを信じる。実に私たちはパウロの勧告に従うと言ってもよい。私たちはすべてのことを信じ、すべてのことを望む。私たちはすべに多くのことを耐え忍んできており、またすべてのことを耐え忍べるようにと望んでいる。どのようなことでも、徳高いこと、好ましいこと、あるいは誉れあることや賞賛に値することがあれば、私たちはすべてのことを尋ねる求めるのである。トーマス・ウォンソン大官庁は、預言者として迎えた最初の総大会で、ピリピ4章8節にあるパウロの勧告を引用しました。これは信仰箇条13条の中の多くの原則の元となった聖句です。モンソン大官庁は、私たちのこの時代が困難なものであることを認めながら励ましを与えました。死すべき世の不安定な旅を続ける間、安全にまた道を踏み外さずに歩むために、使徒パウロの次の助言に従いましょう。今夜は信仰箇条13条の中で、安全にまた道を踏み外さずに歩む助けとなり、密接な関係を持つ2つの原則に焦点を当ててお話しします。正直で真実であるという大切な原則に対して、私は強い証と決意を持っています。まず、正直であるとはどういうことでしょうか。真理を守るはこのように教えています。正直であるとは、いつでも誠実であり、真実を語り、嘘をつかないということです。正直であることは神の戒めで、救われるためには完全に正直になることが必要です。ハワード・ W ・ハンター大官庁は、私たちが何事にも正直でありたいと望まなければならないと教えました。何年か前、教会堂の玄関や入り口に、自分に正直にと書かれたポスターが掲示されていましたが、ポスターのほとんどは生活の中の些細なありふれたことを表していました。正直の原則はそのようなことの中で育まれます。正直、重大なことに不正直であるのは道徳的に間違っていても、些細なことについては許されると考える人たちがいます。数千ドルに関わる不正直と10セントにしか関わらない不正直は本当に違うのでしょうか。対象の大きさによって不正直の度合いが変わるのでしょうか。ハンター大官庁は次のように続けています。もし主と聖霊の御霊を伴侶としたいのなら、私たちは自分に、神に、そして裸に対して正直でなければなりません。そうするときに真の喜びがあります。大小すべての事柄に正直であれば、心の安らぎと清い心を持つことができます。信頼に基づいて気づかれるので、人間関係が豊かになります。そして正直であることから得られる最大の祝福は、聖霊を伴侶とできることです。すべてのことに正直でありたいという私の決意を強めた短い話を紹介します。ある夜、ある男が隣人の畑へトウモロコシを盗みに行きました。 幼い息子を連れて行き、柵の上に座らせて、人が通りかかった時には警告するようにと見張りをさせました。男は大きな袋を腕に抱えて柵を飛び越え、トウモロコシを取り始める前にまず一方を見て反対を見て、袋に詰めるところを見ている人がいないか見渡しました。すると息子が叫びました。お父さん、まだ見ていない方向があるよ、上を見忘れてるよ、上を見忘れてるよ。誰もが経験することですが、不正直になるよう誘惑されたとき、誰も知らないだろうと思うかもしれません。この話から天の御父がいつもご存知で、私たちが最終的に主に報告しなければならないことが分かります。この知識は正直であるべきことを信じるという決意を貫く努力を続ける上で役立ちます。信仰箇条13章で教えられている2つ目の原則は、私は真実であるべきことを信じるです。辞書では真実という言葉を不動の、忠実な、正確な、あるいは偏りがないと定義しています。私の大好きな本の一つはシャーロット・ブロンテ作のジェーン・エアです。主人公のジェーン・エアは貧しい10代の孤児で、正直の模範を示しました。小説の中でロチェスター氏という男性がエア先生を愛しますが、健康できない状態にあります。そこで彼はエアに結婚せずに一緒に住んでほしいと求めます。エア先生もロチェスター氏を愛していて、一瞬その誘いを受けたくなり、このように自問します。誰があなたを愛してくれているの？それに自分のしたことで誰が傷つくの？ジェンの心の声がすぐに答えます。私が自分を愛している。孤独で友も支えてくれる人もいなければいないほど、私は自分を敬おう。神が与えられた律法を守ろう。律法や原則は誘惑のない時だけでなく、今のような瞬間のためなのよ。都合のいい時に破っても良いものだとしたら、戒めに価値があるかしら。律法には価値がある。私はそう信じてきた。今の私が守るべきものは、自分がこれまで貫いてきた思いと決意だけ。私は揺らがない。誘惑の窮地に置かれても、ジェーンは自分の信条を貫き、神がお与えになった律法を信頼し、誘惑に対抗して揺るぎませんでした。自分の信条を守ることは、たとえそれが難しく世間に受けないことでも、あるいは楽しいことでなくても、私たちが天の御父と共に永遠に住むための道を安全に進めるようにしてくれます。ある若い女性がこの絵を描きました。これは天の お父様と過ごすために、そしてその喜びを象徴したものです。信条を守ることで他の人の生活に良い影響を与えることもできます。最近自分の信条を守る決意を貫いたことにより、別の若い女性に大きな影響を与えた霊感あふれる経験を耳にしました。数年前、クリスティとジェンはテキサスの高校で合唱クラスを取っていました。お互いにとても親しいわけではありませんでしたが、ある日ジェンはクリスティが友達と宗教とそれぞれの信仰、そして聖書にある大好きな話をしているのを耳にしました。最近クリスティと再び連絡を取り始めたジェンがこのようなことを話しました。あなたや友達が話していることが何もわからないことを悲しく思い、クリスマスに両親に聖書を買ってほしいと言いました。聖書をもらって読み始めましたが、これをきっかけに私は宗教を探求し、誠の教会を求め始めました。12年が過ぎました。ある夜、私はひざまずき、何をすべきか教えてくださるよう祈りました。 その夜、クリスティ、あなたの夢を見ました。高校卒業してからあなたと会っていません。不思議な夢だと思いつつも、特に意味があるとは思いませんでした。それから2晩、再びあなたの夢を見ました。この夢には何か意味があるのかと考えました。あなたがモルモンだったことを思い出して、モルモン教会のウェブサイトを見ました。最初に読んだのは知恵の言葉の教えでした。母はその2年前に肺がんで亡くなっていましたが、タバコを吸う人だったので、知恵の言葉について読んで心を打たれました。後日、父の家を訪ねていた時、居間に座って祈り始めました。私はどこへ行って何をすべきなのか尋ねました。その瞬間、教会のコマーシャルがテレビに映りました。連絡先の番号を書き留め、その夜に電話をかけました。3日後、宣教師が電話をかけてきて、私の家にモルモン書を届けてもよいか聞きました。私は、はいと答えました。その3ヶ月半後、私はバプテスマを受けました。2年後、教会で夫と知り合い、ダラス神殿で結婚しました。今は私たちは2人のかわいい子供の両親です。クリスティ、あなたに感謝したかったの。あなたは高校の時ずっと素晴らしい模範を示してくれました。親切で徳高い人でした。私にレッスンを教え、バプテスマを受けるように勧めたのは宣教師でしたが、あなたが3人目の宣教師でした。あなたは行いを通して種をまき、私の人生を本当により良いものにしてくれました。今、私には永遠の家族がいます。子供たちは完全な福音を知りながら育つでしょう。これは人が受けられる最大の祝福です。あなたはその祝福を私の人生にもたらすのを助けたのです。私がクリスティに連絡したとき、彼女はこう教えてくれました。私たちは信仰箇条13条が述べているさまざまな属性を聞いて圧倒されることがあります。でもこれらの標準を守って生活し、キリストの模範に従うと努力するなら、違いを生むことができます。アルマ26章3節で語るアモンの気持ちがよくわかります。私たちがこの大いなる技を成し遂げるために、神の御手に使わされるものとされたことは、私たちに与えられた祝福である。皆さん一人一人が、私は正直真実であるべきことを信じると宣言するだけでなく、その約束を毎日守って生活しようと決意をするよう願っています。そうするなら、皆さんがこの世で成し遂げるために使わされた技を行うときに、天の御父の力、愛、祝福が支えてくれるでしょう。これらをイエス・キリストの御名により申し上げます。アーメン。